はい、建築系ラジオです。建築系ラジオの南研究室建築デザインレビューの収録を始めていきたいと思います。で、今日出演してもらうのは研究室の今井君と富永君ということで、じゃあ一言ずつご紹介をお願いします。どうぞ。
はい、南研究室学部4年の今井達弘です。お願いします。
はい、お願いします。
同じく学部4年南研究室の富永です。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。そしたらね、今日は、日付としてはですね、今日何日だったっけ
1月の25日
だね。今日25日なんだけど、
そうですね、
うん、そうだね、1月25日、もう2017年、もうね1ヶ月早いもんだけどさ、まあ近況報告的なことをちょっと最初にいつものようにさ、2人から聞いてみるかな。ね、それでレビュー作品に入っていきたいと思いますけども、
はい、
じゃあまあ今井君から順番にいきますか。どうですか今井君、最近
近況報告としては、
うん、
そうですね、去年のメインとなってた、うん、卒業設計が、うん、つい最近提出し終わって、発表もし終わって、
うん、
学生生活が全て終わったっていう感じでもう開放感にあふれてます。
そうなの？
いや、そんなことないですけど
開放感あふれてる、うん、
そうなのね、やっと終わったっていう、
ああそうだね、
安堵感がすごいですね、うん、
一生懸命やってね、君らも、はい、大したもんだよ。そうすると富永君はどうですか？
まあ、僕も今井君と同じく卒業設計を終えて、
うん、
まあ、この後展示会とかにも出させていただく形になるので、それに向けて少しずつ手直しの方をしていかないといけないなっていうふうに考えています、うんうん、
なるほど、偉いね君はね。まあ君らはよくやってるんじゃないですか。そう思いますよ僕はね。わかりました。確かに今2人が言ったようにね、学校のまあ行事的なこととしてはね、一応卒業設計がまあ一旦は終了っていうか提出っていうことで、まあ皆さん4年生の皆さん終わったんですよね。で、まあ今週僕らは、設計公表会、公開設計公表会を学内でやって、ゲストの方が、まあ、ゲスト建築家が3人来るんですよね。悩まなぶさんと、それから早草睦江さんと、吉森康隆さん、その3人の、建築家の人に来ていただいて、学生設計公表会をやるんですけども、まあその後はまあ、春休みになってね、まあ、いよいよまあ卒業の時期っていうことになるわけなんですが、まあそうですね、皆さんもちょうどこうなんか立場が入れ替わる時期だから、いろいろと感慨深いものもあるだろうしさ、働く人たちはいよいよ仕事っていう感じで ね、
そうですね、
うん、どうなの今井君は。まあ就職するわけだけど、その辺は
そうですね、もう、うん、全く違う環境になるんで。
そうだね、
もうどうしたらいいか分かんなくなる。
やっぱり、まあね、
はい、うん、学校、学生生活は終わるんですけども、
うん、
その仕事のためにその勉強も進めていかなきゃいけないし、
うん、
休んでる暇が意外とないなっていうのがあります、
うんうん、いろいろ ね、
そうですね、
バタバタと意外と忙しいね、
はいはい、
うん、確かにね。そうですか。その辺は富永君はどうですか？
まあ、僕は大学院の方に残らせていただくので、
うん、
まあ、来年以降もう2年、まあ、勉強させていただくので、うん、しっかり力をつけていかないといけないっていうのと、
うん、
まあ、やっぱり大学院ってなると、まあ、大学の顔的な存在になってくると思うので、
うん、
まあ、後輩から見ても、
うん、
まあ尊敬するじゃないですけど、
うん、
引っ張っていけるような立場になれるように、
うん、
もう少し頑張っていかないといけないなっていうふうに思ってます、
うん、君ら偉いね本当ね、しっかりしてるじゃん、ね、大したもんだよ。
いやいやいや、
うん、偉いね、分かったよ、まあね、頑張ってください、
はい、
そしたらね、今日の作品にね、入っていきたいと思いますけども、まあ、今日取り上げるのは安藤忠雄さんの住吉の長屋です、ね、まあ、これ非常に有名な作品ですよね、住宅作品ね、うん、1976年に作られたコンクリート打ち放しの住宅作品で、まあ、本当にいろんなところで、ね、まあ、紹介されているのでもう言うまでもないんですけども、まあ、コンクリートの2枚の壁で挟まれた中庭型の住宅ですよね。で、まあ、中庭を挟んで居間と台所食堂が1階にあって、まあ、2階は寝室が2つあると、まあ、非常に単純な構成で、まあ、一言で言うと長方形を3分割してその真ん中が中庭になっていると。 でその七カニ屋の部分に外階段があって、その外階段を使ってかつブリッジを使わないと、まあ、2階には行けないと、したがって、まあ、これよく言われる話だけども、傘を差してトイレに行かないといけないと、雨の日はね。で、まあ、寒い時も外に出ないといけないっていう、まあ、ある意味非常にこう強烈な住宅なんですけども、まあ、実質的に安藤忠雄さんの、まあ、出世作っていうかデビュー作に近いわけなんですが、じゃあ、まあ、この住宅からね、少し2人のお話を聞いていきたいと思いますけども、じゃあ、まあ、今度は富永君から行こうかな。富永君どうですか、このね、安藤忠雄さんの住宅。
はい、まず思うところとしては、すごく壁厚とかが薄いなっていうふうに思っていて、
うん、あ、そうだね、
このサイズ感からもあると思うんですけれども、うん、それで持つっていうのがすごいなっていうのと、
うん、
まあ、今たまたまなんですけど、手元の資料が100分の1のスケールの図面があって、
うんうん、
で隣に自分の卒業設計100分の1で作ったの
がそうなの
やっぱり見比べるとやっぱりその小ささみたいな、
あ、そうだね、
感じますね。
あ、富永の卒業生、これ100分の1だったっけな。うん、なるほど、そうだね、まあ、こういう感じだもんね、100分の1だからね。今こう言って言ってもラジオ聞いてる人分かんないかもしれないけど、ちょっと図面を上に載せてみたんだけどね、非常に小さい住宅ですね。そうすると今井君はどうですか。
はい、
うん、
そうですね、その先ほど先生が言ってたみたいに、その住主の中屋というと、
うん、
その傘をささないとトイレに行けなかったり、うん、その外、うん、外に出なきゃいけないっていう、その生活の不便さみたいのが、
うん、
まあ、その外からは見えるんですけど、
うん、
でも実際その住んでる人は、
うん、
そのこの安藤さんと一緒に作っていく過程で、
うん、
その了承、生活しにくいのにもかかわらず、
うん、
これで行こうってなってるのが、
うん、
その安藤さんのすごいとこかなって思いました。
うんうん、そうだね、これを設計して本当に、まあ、自転だったらまだしも分かるけど、これ自転じゃないから、お施さんの要望っていうか、まあ、その要望を聞きながらかつ自分が提案をして、こういうふうな住居に、まあ、住宅になったっていうことは、まあ、すごいことだよね、うん、しかもこれすごいのはさ、まあ、よく時々図面に出てるしね、その今今井君の手元にその安藤の作品集があって、それはなんか GA かな、そう、ね、GA だよね、 GA アーティクトかな、はい、にあるんだけど、これが僕は一番すごいなと思うのはね、まあ、こっちで見てもいいんですけど、ラジオ聞いてる人は分かりにくいかもしれないけど、とにかく隣地、隣ともう接してるっていうかさ、長屋だから隣をスパッと切って、とケーキを切るようにスパッと切って、そこにねコンクリートの箱をね挿入してるっていうことは、これ施工どうやってんだって話なんだよね。もっと空きがあったらさ、足場組めるよ。でこれ足場組めないもん、
確かに、
うん、だからこれもう本当に究極のね建築っていうか、このプランだけ見たらすごい単純だし、まあ、そんな複雑な操作やってないように見えるけど、だけどもこれを現実に作るってことを考えた場合にはものすごい建築だよね、本当に、うん、ものすごい建築だと思うよ。これ実際今やれって言われてもなかなかできないと思うもん、うん、でこれなんかさ、このドキュメンタリー番組がねすごい前に、まあもう20年以上前かな、ドキュメンタリー番組が NHK で流れて、まあ、30年ぐらい前かもしれないけど、それがむちゃくちゃ面白かったんだよね本当に、あれはどっかで探したらあれはあると思うけど、ビデオだかねなんだかあると思うけど、この建築を作るプロセスが、まあ、ドキュメンタリーで流れてるんだけど、本当にもう、まあ、一番安藤さんが怖い時でもあるし、しかもやっぱりこれだけね究極の建築だからすごく作るのが大変で、例えば裏に住んでる人が、まあ、文句言ってきたわけです、作る時にね。実際にはこれもうちょっとなかった、もっとなかったんだけど、後ろに住んでる人がなんかギリギリまで作るなって言ってきて、別に法的にはいけるんだけど、でも嫌だって言ってすごい文句言ってきて、実はこれ直前になって設計変更で1メートルぐらい短くなったんだよね。
へ
え、もっとなかった。でもっと言うと、もともとこの中庭のところには大きなトップライトのガラス屋根がかかってたらしいんだ、最初の計画案では。でいろいろあって結局それを取っちゃった。だからもともとはこういうふうなアイデアではなかったんだよね。でそれともっと言うと、まあ、実はお施さんは結構普通の人で、まあ、これは、ね、安藤さんが自分の本の中で書いてるけど、最初そのお施さんの奥さんは、まあ、イタリア風の家を作ってくれって言ってきてるらしいんだよそれがいつの間にか好みになってね、それがすごいなと思うんだよね。最初からこういうさコンクリート打ち放しのモダンな家を作ってくれって言ってたわけじゃないんですよ、ね、 だからこれ安藤さん本当にこれ設計するときにもう1ミリも無駄のないように設計したっていうふうに言ってて、まあ、その言葉は嘘はないと思うね、うん、1ミリも無駄もないようにってそういうふうなものすごく厳しい設計をしてるなと思うもん、うん、だから本当に確かにねこれ小さな空間だけど本当に無駄ないんだよね。例えばその階段の下が物入れになっていたりとか、これは本当に設備を置く場所もないからね、設備機械を置く場所もないから、プランで見たらさ一番奥のところに浴室の奥にね、建物の中に建築住宅の中にボイラー室作ったりとかね。でこれポーチって言ったって玄関ポーチって言ったってスペースがないから、はい、一回そのインラインして入り組んでそれで一回曲げてクランクさせて玄関を作るみたいなね、すごい細かいところに小技が効いてるんですよ。あと窓の位置とか腰窓を作ってそこから換気を作るみたいなさことをこうやっていて、でも光はここ横から取れないからトップライトとそれから中庭から取るっていうことにして、とにかくすごい細かいところを厳密に設計してるっていう感じがやっぱあるんですよね、まあ、それはこの GI アーキテクトを見るとさ図面が載ってるから見てもらったらいいと思いますけどね、まあ、多分これ実施図面に近いようなものは載ってなかったかな、なんかちょっとなんか載ってたような気もしたな、ここまでしかなかったんだけど、なんか時々雑誌とかに載ってるけどね、うん、まあなんかそういうふうな究極の建築だなっていうような感じもするし、まあ、これはねなんかトレースするにはねすごく勉強になっていいなと思いますよ。まあ、僕も一回トレースしましたけど、まあ、こうやって時々、ね、ラフにトレースしてみたらね、寸法的にはさこれ3300伸身で壁厚がこれ3300なんですよね。で長さが 4700×3 で3トン分していて、寸法体系の勉強としてはすごくこういいんですよ。こうなってるっていうかさ、こうなってるっていうのもラジオ聞いてる人は分かりにくいですけど、伸身で3300になってで4700ずつ切ってるっていうかね、すごく分かりやすい寸法体系で、面積はこの建築面積、まあ、建築面積イコール1階の延べ床面積にほぼ近いんだけど、46.5平米、つまり50平米ないんですよね。これが50平米ない、 14.1×3.3m だからね。でこれ壁厚は確かにさっき富永君が言ったようにこれ壁薄いんですよ。これ150ミリなんだよね。だからこう芯で75ミリずつ割り振ってて、まあ150ミリはすごく薄くはないけど、やっぱりこれ仕上げはないからね。普通だったらこれ仕上げが出てくるから断熱材が入ってそれから塗装とかあるいはパネルを貼り込んだりするので、この場合はこの躯体イコール仕上げじゃないですか。だからやっぱり薄く見えますよね、150ミリって。150ミリだったらその木造の在来工法で四寸角を使ったよりも壁は薄いからね、だからやっぱり確かに薄いから、四寸角を使った場合はね、120ミリ角を使った場合はそれよりも薄いから、やっぱりこれ即薄いですよ。で逆に言うとね、これは逃げがないから、寸法って逃げがあるとね設計が結構楽になるんだけど、逃げがないから全部ピシッと決めなかったらダメなんです最初から。例えばコンセントの位置とかその照明の位置とかね、これはもう躯体イコール仕上げだからもうごまかしようがないから、全部最初にピシッと決めなかったらもう変えることができない、ね、普通はコンセントの位置なんていうのはね、まあ、いくらでも直前で変わるんですよ。変えられるっていうか、躯体があってそれからスペースがあって空きがあってね、それからボードがあるから、結局なんかボードを切っちゃえばどこでもつけられるからさ、極端な話一回つけてね、お世話さんが来てやっぱりここ嫌だと言ったらそこの穴埋めて別のとこ変えたりとかよくあるんだよ、でもこれはもう基本的にそれが非常に極めて難しいし、美学的にもコンクリートがすごいからね、この打ち方がね。だからこう変なところに変なものが出てきたら一気にその、まあ、デザインがぶち壊しになるからさ、それできない。だからある意味、まあ、要するによくミニマリズムとかね、その余計なものをそぎ落としてある意味ここに逆説的に日本的なデザインを読み込むっていう海外の表もすごくあるけど、本当にその全てが収まるところに収まってね、全く無駄のないその禁欲的な空間がここに実現してるっていうふうには言えるよね。だからまあ見方によってはこれ理想の建築かもしれないね、うん、なんか余計なその強雑物がないっていうかさ、雑多なものが全てこうないかもしくは見えないようにされていて、まあ抽象的なコンクリートのアート作品というふうに見えなくもないね、うん、だからまあ本当にこれは学ぶっていう意味でもさ、いろいろ面白いし、海外の人だってこれを見てこうすごく驚いたわけなんですよね、うん、 まあ、ざっくり言うとそんな感じかなと思いますけども、うーん、他に皆さんプラスアルファでコメントをするとしたらどうでしょうかね。
今井君どうですか。質問になっちゃうんですけど、長屋、このタイトル長屋ってなんで長屋になったんです
か。いや、これもともと長屋があったの。
だから長屋なん
だ、うん、そうだね。ここは長屋、要するにその京都でいうところの町屋とかと同じでね、あの細長いうのぎの寝床タイプの、 あの長屋が並んでいる地区だったんです。ここにあの今あの手元にある図面にサイトプランがあるけど、隣の家も裏側の家も全部基本的に長屋形式で、あの間口が狭くてあの細長いタイプっていうのがねよくあるじゃないですか、町屋なんかで。
つながってるやつじゃなくてってこと
ですか。つながってるやつじゃなくて、
あ、うん、あ、そういうのが長屋っていうんですか。
そうだね。いや、あの、要するにその隣とは連続してるんだよ。連続してるけども、一つ一つが要するに、まあ、テラスハウスっていうかね、細長い形になっていて奥があるっていうさ。よくなんかあの京都の町屋なんかだったらね、はいはい、あの、まあ、町屋 とかその長屋なんかだったら、まあ、長屋の方がちょっともうちょっと規模が小さいんだけど、前にこう店があるんですよね。店があのこうあって、うん、まあ、店って書くんだけど、で、まあ、ここからこう、まあ、入るようになってるっていうか、こう玄関があってね、こう玄関があって、あるいはここはこう玄関になってることもあって、ここは土間になってることもあるんだけど、それでなんかここに奥にさ座敷があるの。座敷、座敷があってね、座敷の間があって、それからこうキッチンがあってね、まあ、台所、まあ、ここが中庭になってることもあるんだけど、もしこれ中庭になってる場合はこっちはこうなった方がいいのかな。こうなってここがこう中庭になって、それからこう台所でしょ。で奥に奥座敷があるの。で大体こういうところからここね、あの奥のスペースからこう階段があって、2階がここにこう乗ってるっていうか、この辺にこう2階の乗ってるっていうパターンがこうあって、こういう間取りっていうのがすごく多いので、裏庭があるんだよね。裏庭があって、例えばこうトイレとか、こういうところにトイレがあったりお風呂があったりこうするんだけど、こんな感じで、もうちょっとこんな感じかな。ちょっとこれ極端に書いてるんだけど、なんかこういう構成になってることが多いの。そうするとこの中で見たら、あのこの中でって、これちょっとラジオ聞いてる人分かりにくいかもしれないけど、ここの部分がまあ中庭で、それからここの部分が中庭みたいな感じになっていて、でそれ以外のところっていうのはあの、まあ、部屋なんですよね。こうなんかこう部屋になってるっていうか、だから奥に長いっていう、こうこういう感じになってるパターンっていうのが結構あるんですよ。こうやってこんな風になんかこうなってるっていうかさ、一間続きになってるっていうかね。まあだからそれを部分的に踏襲してるとも言える。あの難波和彦さんの自邸がなんかそういうような感じになってますね。長屋形式になってますね。こっち、あの前面道路に対して間口は少ししかないんだけど、奥に行くとすごく深いっていうのが、まあ、京都にもあるし、金沢とかさ、あのいくつかいろいろあるよね、はい、うん、奈良にもありますけど。だからまあ住吉っていうのはあの大阪の場所の名前だからね、それで住吉の長屋っていう名前つけてんだけど、富永君はどうですか。
まあ、僕は思うのはその階段の下の収納とかそういう話で、そういう細かいところまで設計されてるっていうのは、うん、まあ、その図面とかから見てわかるんですけれども、うん、このなんか写真、こういうそこに載ってる写真のままのかっこよさみたいなのを持つために、うん、なんかここに住んでる人たちもすごくなんかそういう収納とかをきっちりやらないと、多分この
かっこよさ
が出てこないと思うので、
う
ん、なんか僕もちょっとテレビ番組とかでちょっとだけ動画を見たりとかしたことがあるんですけど、うん、まあ、その時も使われた中でも綺麗な姿っていうのが残ってたんで、
うん、
ここで住まわれてる方も努力っていうのも作品の一つなのかなっていうふうに、
そうだね、それは何か言ってた。僕も何人か、僕はね残念ながらこの建築を実際見たことはないですけど、見た人が結構言ってたね。やっぱおせっさんもすごいと。でおせっさんが本当にねこの家を手放さずにずっと住んでたんですよね、もう何十年も。だからもう多分30年以上、今これ76年ということは36年、あ、40年前ですか、40年前で、まあさすがに今住んでるかどうか分かんないけど、とにかく何十年も住んでて、それはまあすごいわね。確かに冬寒いとかさ、大雨とかさ、どういう現象が起こると思う、こういう住んだら。いや、つまりさ、これ建築って予測の科学だから、建築家だって分かんない。よくね、例えばあの理論と実践っていうことを考えた場合に、ね、よくこういうことあるんで、例えばね、最も分からないものの一つは、あの、まあ、天変地異ってのは分かんないけど、 経済の動向ってね、やっぱり専門家も分かんないんだよね。これね、僕いろいろ見たら、僕もいろいろ本読んで勉強したけどね、どんな専門家でもやっぱり分かんない、はっきり言うと、うん、ですごくよくある、よく言われ、あの有名な話でね、あのノーベル経済学賞を取った学者たちが集まって投資会社を作ったんだよ。ノーベル経済学賞、もう要するに世界のトップレベルの知性じゃん。その人たちがもうね、自分たちの知恵を寄せ集めて、ノーベル経済学賞が何人も集まってたよ、何人も集まって投資会社を本格的に作ったの。そしたらさ、すごいうまくいくと思うじゃん、みんな。もう世界の第一級のレベルのハーバードとかね。その会社が倒産しちゃったんだよね。だからね、いかに難しいかって、ね、むしろ本当に相場師みたいな人が直感でやった方がいい場合もあるんだよ。ていうか、むしろいい場合の方が多いと思うけど。だから、そうするとね、建築はね、建築は予測の科学だから、もちろんある程度絶対予測はしないといけない、もちろんね。だけど予測できないこともある。そうするとさ、例えばだよ、例えばここに自分が住むと仮定した場合ね、いや、これは石鹸トレーニングになるから考えてみたら面白いんだけど、どういうことが起こると思う、これ自分が住んだら。いや、例えばね、この MCH が、 MCH っていうのは、その国士舘大学のメイプルセンチュリーホールっていうその施設で、あのそこに建築学系のスペースがいろいろあるんだけど、この校舎がね、できる前に僕らはいろいろ設計者とかと打ち合わせをして、いろいろシミュレーションしたわけだよ。やっぱりシミュレーションって出てくるから、建築って実際にその人間のアクティビティがここに入って、人が住んで、まあその年も取っていくわけじゃん、ね。まあ、場合によって子供ができるかもしれないし、どういう現象が起きるか、ここでここの小さな空間の中でさ、住んだらどう思う、それ考えてみるのは結構意味あるよ。まあその46平米っていうことはさ、1階と2階合わせて、まあ、100平米もないわね、これ中庭があるから、うん、まあ、仮に45平米とか考えたら、その3分の 2×2 だから、延べ床面積が約60平米ですね。 30×2 倍だからね。そして60平米ぐらい、まあ、通常ね、マンションなんかでね、まあ、1人暮らしに関しては、1人 の, あの占有面積を大体大雑把に言うと25平米ぐらいで考えることが多いんですよ。25平米あったらかなり余裕があります、ね。そうすると2人暮らしだったら、まあ例えば50平米、3人暮らしだったら75平米ぐらいで考えておけば、まあ、今の基準から言ったらかなり余裕がある方なんですよ、ね。だからこれ2人暮らしとしては、まあ、狭くはないわね、うん、あの延び床が60平米で、まあ、中庭があって、うん、まあ、ブリッジが実質的にバルコニーみたいなもんだからね。どうもここで住んだらさ、どういうその予期せぬこととか、あるいは予測したらどういうことが起きるかっていうさ、意外とこれ主婦の目線っていうのも大事だったりするからね。
主婦、う
ん、主婦の目線すごい大事だって、設計するときってやっぱり奥さんのさ意見ってすごい重要だし、
そう、
うん、君ら例えばさ、ね、住宅の設計するとするでしょ。で、例えば君らが、まあ、あの設計者になったとするじゃん、ね。まあ、会社に勤めてるか独立するかは別としてさ、でお施設さんと例えば、まあ打ち合わせするとするよね。で、大体普通は、まあ、一人暮らしっていうのは少ないからね、家作るとなったらね。そうすると、まあ夫婦で来るか、まあ子供連れて来るか、あるいは、まあ、場合によってはおじいちゃんおばあちゃんも一緒に来るとかね。そうした時に、まず打ち合わせの時にどういうことが問題になると思う、まあ、僕はそういう打ち合わせを散々やってるけどさ。
客を呼ぶとかですか。
いや違うな、客はそんな普通呼ばない、あんまり日本人は。うん、どうも、まず君ら
難しい、
考えてみ、これ結構大事なことなんだよ、ね、君らにとってもこれ役に立つよ、この考えておくの難しいでしょ。
難しい、うん、
富田君どう思う、これなんかね、
具体的な例っていうのがあんまり出てこないんですけど、うん、なんかやっぱり生活するにあたって、うん、さっき言った寝室周りとか寝室とか、
うん、
お風呂周りとか、そういう生活する上で必要な場所みたいな、結構問題になるんじゃないかな、うん、
そうだね、それは確かに言えるわ。で、まあすごくね、まああの卑近なことっていうか、卑近じゃないんだけども、あのなんかこう取るに足りないように一見見えるような、でも大事なことって何かって言ったら、一つはやっぱり洗濯物を干すってことなんだよね。この問題は絶対出てくる。で、僕原博さんにいた時のね、研究室にいる時に、原先生がね、まあ、住宅の設計をやってて、自分の設計した住宅では あまり洗濯物干してほしくないって言っててさ、でも洗濯物干すじゃん、ね、主婦の立場からしたら。じゃあね、逆にどう考えるかって話をする。例えばね、イタリアとかね、海外に行ったら、街によってはね、洗濯物干しちゃいけないっていう条例があるところもあるんだよ。街の景観を守るために、つまり表通りには洗濯物干しちゃいけないと、裏通りに干せみたいなね。で、逆に洗濯物を干す風景が街の中に溶け込んで、それが一種の風物詩のようになっているところもある、うん、それは結構ある。特にアジアなんかと結構ある、うん、日本にもあるしね。で、これは意外と盲点のように見えて結構重要なんだよ。だって主婦の、ね、奥さんにしてみたらすごく大事な問題だし、
うん、
幕張の、ね、集合住宅っていうのをね、いろんな建築家が、ね、参加してプロジェクトやったのね。例えばシーラカンスとか、それからスティーブン・ホールとか坂本和成さんとか、いろんな建築家参加して、当時の建築家が、まあ、20年ぐらい前かな、もうちょっと前かもしれないけど、これの集合住宅との建築家が全部設計したのね。その時にデザインルールを決めて、まあ、要するにその都市デザインのデザインルールを決めてね、何かって言ったら、一つは洗濯物干しちゃいけないと、つまりバルコニーに、バルコニーに干さない代わりに、例えば中庭に干すとかね、そういうようなことでそういうルールを作ったらしいんだ。で、やっぱりね、この問題っていうのは結構あるんで、だから僕パッとこれ見たときに、例えば主婦のね、奥様がそのこれ見たときに、まあこの場合だったらこのブリッジに干すんだろうね。
そうです
よ、うん、だからこれは一応クリア、その問題はクリアできるなと思ってよ。で、もっと言うと、洗濯物を干す場所が本当は寝室と、それからこのね、洗濯機の近くにあった方がいいんだけど、これ洗濯機ってあるのかな、このね、住宅。こういう問題がさ、意外と出てくるんだけど、これ洗濯機ってあるのかね。まあだからこれがちょっとわからないんだよね、この図面で見たらね。
階段とかにあるんですかね。
そうかもしれないね、階段下にあるのかもしれないね。これで見たらさ、洗濯機そのものを置いてるところっていうのはちょっとないっていうか、多分これ置くとしたら絶対1階なんで、なんでかっていうとね、水回りの配管をまとめるから。これ2階は寝室でしょ、で2階にはおそらくこれ水回りないと思うんだよ。
そうですね、
うん、だから多分1階の奥の まあお風呂とかね、それからキッチンがあるところにどっかにあると思うんだ。そうじゃなかったらこれ収まんないっていうかさ、
はい、
うん、っていうふうに思うよ。やっぱりその問題一つある、うん、だからあとさ、例えばね、じゃあこれね、いやすごく細かいことになるんだけど、そのキッチンから出たゴミをね、ゴミ袋どこに置くのかとかね、うん、でもそれはね、すごくどうでもいいように見えるかもしれないけど、お節さんに言われた時にすぐにちゃんと答えられるように考えとかないといけないんで、じゃあそうじゃなかったらこの人何も考えてないのに設計やっててね、デザインばっかりやってて、この人に仕事頼んだら不安だなって形になっちゃうから、ゴミの問題でしょ。それからあと一すごく大きいのはやっぱりね、掃除の問題。掃除ははっきり言うと、今の時代だったらもうルンバが使えるってすごく大きい。ルンバはやっぱり人気あるから、ということは床はフラットの方がいいってことになっちゃうんだよ。でもね、それはね、もちろんその空間の構成によってスキップラインになったとかいろいろあるでしょ。だからその場合にじゃあどうしたらいいかっていうことが、やっぱりこうすぐ答えられるようになっておかないといけない、つまり考えておかないといけない、うん、掃除の問題はすごく大きいよ、うん、でその延長で言うと、今度は窓をどうやって拭けるかっていうね、窓を拭けるのかどうかっていうことと、それから電球変えられるかどうか。すごい高いところに電球あったら電球変えられないもん。まあ大学の施設なんかだったらいいけどさ、
ね、
天井高は3メートルもあったらさ、電球変えられないですよね。脚立に乗って危ないじゃん、うん、っていうふうなことも全部ね、考えた上でデザインもできるっていうのが大事なの。
あ、うん、めっちゃ勉強になる。
そう、いや本当そうなんだよね。で結局お節さんと話してるときはまず絶対それが出てくるよ。デザインで例えばね、空間構成がどうのこうのとか、色がどうのこうのなんていうんだね、うん、一番最後の話だから、うん、で、まあ、例えばね、この間僕打ち合わせして、お食事と打ち合わせしててね、キッチンパネル、ね、キッチンのパネルをよくおしゃれなカフェとかだったらタイル張りにしてる、モザイクタイル、でもあれはね、明治が汚れるから嫌だと。でもその通りなんだよ、ね、それでもいいっていうんだったらいいんだけど、そうじゃないんだったら、自分が何も考えずにそれをやるっていうのはデザイナーとして間抜けなんだ、
うん
ね、分かった上でやればいい、うん、分かった上であえてやるのは別にいいんだよ。だからね、この建築っていうのは、まあ、謎解きみたいなもんで、考えれば考えるほど結構面白いところはきっとあるなっていうふうには思うんだよ。でこれね、暑い寒いっていうけど、多分断熱性に関してはね、この両方の長い壁、両方に挟まれた長い壁は断熱性は全く悪くないんだよ。だって両側囲まれてるもん、
そうですね、
だから熱がここから逃げることはない。 で遮音という意味でもこれはコンクリートを打ってるから遮音性を確保する最も有効な手段はコンクリートを打つことなんだよ。それも厚く打つこと、ね、もちろんこれは厚く打てば打つほどそれに比例して遮音性高まるからもう遮音性を、ね、確保するにはこれしかないもん。だからこれはねその遮音性と断熱性って断熱性っていう意味ではほとんどクリアできてるんだよね。でこれ表も裏もコンクリートで固めてるでしょ。だからその熱が逃げる場所っていうのはガラスしかないんですよ。このガラスしかない。ガラスは確かにその熱損失率がすごい高い、うん、君らも環境工学で勉強したかもしれないけど熱損失係数っていうのがあるけどねそれがすごい高いんだけどこの場合はほとんどが壁だから逆にあえてこのぐらいでバランス取れるんですよね。それからこれね通風もすごい考えてる。通風っていうのは君らもさこれ勉強したかどうか分かんないけどね換気条件で換気っていうのは基本的にその制圧と負圧を作らないといけないんですよ。制圧と負圧って分かります？つまりプラスとマイナスです。プラスとマイナス の圧力を作らないと風っていうのは流れないんですよ。だからそれが自然換気っていうんだけどね下から来て上に空気が流れるんですよ。その時に部屋の中を負圧にしないといけない。負圧マイナスの圧力にしないと風が入ってこない、ね、こっちがマイナスになるからこそこっちがプラスでこっちがマイナスだからこういうふうに空気が押されるんですよ。でこっから空気を流す。で自然換気に関してはなんだろうこの空気がね温められて膨張するから膨張してその比率が小さくなるから自然に上がっていくの。だから基本的に空気っていうのは下から入れて上から抜くっていうのがセオリーなんですよ。だからこれはね実はそれもすごくよく考えてるの。これ腰窓がね小さいところにあるの。これは全部ね空気を入れる穴ですよ。採光はできないもん、ね、この隣の家がどうなってるかちょっと僕分からないけどおそらくここでうまいことその操作をして下から空気を入れてねで上に抜くってこと明らかにこれ光を入れる窓じゃないじゃん、
うん、そうですね。
これはもう明らかに換気のための空間デバイスね換気のための窓だからこれをね例えば換気のための窓とそれから採光のための窓といくつかの機能に窓を分けたっていうのを一番本格的に明確にやったのはルイス・カーンなんですよね。ルイス・カーンはそれをやってる、うん、わざとやってる。でコルビジもやってる。コルビジはラトレットの修道院で壁の花っていう窓でそうやってるんだけどとにかくそういうふうな形で厳密にこれコントロールしてる。で全ての部屋にその腰窓があるから全部そのね換気のルートをねこれ作ってるんですよ。であとは窓が開けばいいから真ん中の窓が開けば、うん、2箇所あればその制圧と負圧になってね、うん、で空気流れるから、うん、で部分的にこれトップライトが一部だけあるんですよね、うん、何箇所かトップライトがこことここにあるから空気がこう入ってきたものが抜けられるようになってるんですよ。まあ、なんか本当にこれちょっと総合資格のさ講義みたいになってきたけどさ、なんかさ総合資格環境工学の講義みたいになってくるんだけど、
やりました制圧と風圧
そう、はい、っていうふうなことでこれ面白いところいっぱいあるんだよね、うん、だから本当に小さな住宅だけどこれを読み込んでいくとものすごい細かくいろんなことがある。でこのコンクリートのね安藤太郎さんのコンクリートの打ち方っていうのは本当にこれなんでこんなにピシッときれいに打ててるかって謎なんだよね。実は誰もあまりよく分かってない、うん、そういうね非常にこう特殊な住宅っていうかまあでも珠玉の 名作ですよね。本当そう思いますよ、うん、まあ非常に特殊な建築だし逆にまあ僕なんかから見るとこれ東京だったらまだ分かるんだけど大阪でよく作ったなっていうさ逆にそう思うの、うん、いや僕だからもともと関西人だからさ関西のメンタリティってよく分かるんだけどこれを本当に大阪でよく作ったなと思いますね、うん、すごい。だから君らもなんかこんな感じ時々さちょっとトレースしてみたらいいと思うけどね簡単に、はい、だからこんなん一瞬でできるもんね。なんかもうこんな簡単にラフにトレースするだけだったらなんかこんな5分ぐらいでできるしさなんかそうやってこうこれが100分の1スケールだっていうことを分かるだけでもさ相当意味あるよね、うん、というふうに思うけどね。まあじゃあさこの作品はこの作品ですごくそういういろんな面白い側面はありますけど今度はその安藤忠雄さんっていう建築家についてねそれだったら皆さんもちょっと話ができると思うからね自分がどう思うかとかね、まあ、日本を代表するっていうよりもむしろこの世界を代表するまあもう本当にスーパースターの建築家であることはもう誰も その疑いを差し挟む人はいませんし、まあ、すごい建築家だなと思いますけどね、安藤太郎さんね、うん、本当にこう、まあ、日本の歴史上いろんなことを考えた場合に、まあ、誤解を恐れずに言うと丹下健三さんとかよりももしかしたらすごいかもしれないし、まあ、その例えば春秋坊長元がさ、まあ、日本で実質的にまあ建築家的な役割を果たしたとかいろいろ言われますけどね、日本の例えばどうなんだろうな、その例えば奈良時代、まあ、法隆寺から始まったとしてね、聖徳太子のさ、大体あれがまあ西暦600年ぐらいでしょ、そうすると今まあ仮に2017年、まあ2010年だと考えたら1410年っていうか、まあ、だから1500年ぐらいですか、約ね、約1500年間、まあもちろんその前にはそんな建築家的な職能っていうのは、まあ、少なくとも日本にはなかったからね、まあ、それっぽいことをやった人はいるかもしれませんけど、1500年の歴史で見てもさ、日本の建築界の中でさ一番すごいかもしれないよね。
そうですね。
と思うよ。これだけね、巨大な建築をたくさん作り続けて、まあ、技術が追いついてきたっていうのもあるし、この安藤忠雄さんっていう建築家に関してさ、ね、君らがどう思うか。ちょっとその話をね、少ししてみようと思うんですけど、あ、じゃあ今度は今井君からいくかな。どうですか、今井君。どう思います？
安藤さんですね。うん。1回だけ講演会に行ったことがあるんですけど。
あ、そうなの？
はい。その時、なんかすごい、なんていうんですか、関西のおじさんだなっていうのが大事。
まあそうだな。でなんかそれはまあそうだろう。
トーク力がすごい。なんか普通建築家の公演ってすごいお堅い感じのイメージがあったんですけど、
うん、
すごいなんか会場もなんかわははは、みたいな、うん、なんか笑ってたりとか、すごいなんか面白かったです。
面白かった。
はい。
なるほど。やっぱりね、トークがね、
うん、
トークが面白いように聞いててね。確かにそれあるね。そ
うそう。でもなんか事務所の中ではすごい怖いっていうのをなんか、うん、言われて、
うん、
どういう人なんだろう、不思議な人だなって思ってますね。
ああ、そうですか。まあね。じゃあ富永君はどうですか。
はい、まず僕は学部3年の時に、うちの大学で教えてくださっている国広先生の AIA の大会で、海外の方を、京都を建築見ながら案内したんですけど、
うん、
その時もやっぱり安藤忠雄さんの建築を見た時が一番テンションが上がってたっていうか、どれを見てもすごいっていう印象を受けたので、やっぱり海外でもこういうふうに実力、認められる実力があるっていうのがまずすごいなっていうふうに思ったのと、
うん、
まあ、僕も安藤さんの講演会行ったことあるんですけど、
うん、
まあ、どの作品に対して、まあ、建築家の皆さんそうだと思うんですけど、どの作品に対して質問されても、その作品に対してすごく楽しそうに喋ってるイメージがあって、
安藤さんがね、
はい、やっぱり自分が楽しんで作ったものだからこそ、なんか人も楽しめるようなものが作れるのかなっていうふうに、なんか そういうふうに思ったところがあって、なんかそういう気持ちの問題っていうのを、まあ、当たり前かもしれないんですけど、
うん、
作る上で大切なのかなっていうのを、なんかその回ではちょっと思ったところがありました。うん、
なるほど。君ら偉いね、本当にね。きちんとなんかいろんなこと考えてね、話してて。君ら偉いじゃん。そうね。まあそれは確かにこれ大変だろうけど、やってたら面白いだろうね。こういうの作ったらね、作ったらもうすごい手応えがあるだろうね。でなんだかんだ言って、このお節さんがここに何十年も住み続けてるっていうのもさ、すごいなと思うしね。うん、君らは本当になんかなかなか、なるほどなと思うことをきちんと喋れるから大したもんじゃないですかね。君らはじゃあこう、例えば安藤忠雄みたいになりたいっていう気持ちはあんの？
安藤忠雄みたい
な、それはない。
そのお節さんをなんて言うんですか、黙り込ませるじゃないですけど、この方がいいですよで、結果その住んでみて、やっぱ良かったって言われるような人にはなりたいですよね。
なるほど、なるほどね。富永君どうですか。
僕は安藤さんになりたいとかそういうわけではないですけど、
うん、
まあ、安藤さんのこ ここまでの過程っていろんなことがあって、
うん、
なんか自分史みたいのがある人生だなって思ってて、
うん、
なんかそういう人生を歩める人っていうのはなんか少し憧れるところはあります。すごいな、なんか自分の人生を自分史みたいに語れるっていうのはなんかかっこいいなっていうふうに思います、
ね、あ、そうだね、確かにね、それはそうかもしれないね、うん、まあね、まあそうだね、本当になんて答えたらいいんだろうかね。
先生は憧れるんですか、安藤さん。
いや、憧れましたよ。うん、あの、まあ、僕だから安藤さんの事務所に、はい、あのオープンデスク行ってましたからね、あの少しだけだけど行ってましたし、まあ、関西にいたらね結構やっぱり建築やる気のある人っていうのは結構行くんですよね、安藤さんの事務所にね。あの、まあ、その時にあのその安藤さん、あの時まだ安藤さん40代だったんだけど、なんか結構直接いろいろ話しかけてくれたりして嬉しかったね、なんかね。で僕はあのあれなんだよね、自分が独立する時に、本当に独立するって言ったら仕事なくて、あのどうしようかなって結構いろいろ悩んだりとかいろいろ試行錯誤してる時に、まあ、安藤さんにまあ手紙を書いたわけなんだよね。全然関係ないじゃん、 僕なんかちょっとさ、
はい、
あのオープンデスクで言ってただけのもう高らかね、それだけ その学生だったんだけど、そしたらさ安藤さんが返事書いてくれたんだよね。それ嬉しかったね。いや本当にね、まああの本人が書いたかどうか僕は分かりませんけどでもちゃんと手書きで、あのだから僕の事務所に置いてあるからさ、今度事務所に来た人を見せるけどね、あの何人か僕研究室の学生見せたけど、事務所に来た人はね、そしたら本当にちゃんと書いてくれてて、でなんかあのやっぱりね、挑戦する気持ちが大事だって書いてあって、やっぱ安藤さんが言うと説得力むちゃくちゃあるよね、うん、むちゃくちゃある。安藤さんが言うともう本当に誰よりも説得力あるっていうか、
挑戦しまくりです
もん、ね、すごいなと思うし、まあそうだね、だからこう異端の建築家ではあるよね、やっぱり普通の建築家っぽくないっていうか、ある意味でいろんな意味でね、でもまあやっぱりああいう建築家が日本にいるっていうことはすごいことだなっていうふうに思いますけどね、うん、本当に思いますけど、まあいろんな人たちがいろんな思いといろんな感想を持って安藤さんの建築を見てるから、まあ僕がなんかいろいろ言わなくてももうねいいのかなと思いますし、皆さんもいろんなところ見てるだろうからね、うん、だからまあ同じことを語っても面白くないっていうか意味ないから、何を考えるべきかっていうことだったとは思うんだけどな。安藤忠雄さんの建築がまあすごくシャープで禁欲的だけども、コンクリートと足は染みにくいねっていうふうな意見はすごく多いけど、なんかそれをなんか繰り返しって言ったってあんまり意味ないなっていうふうにはこう思うんですね、僕はね、うん、だからまあ生き様として、確かにさっき富永君が言ったように非常にこう極端な人だからさ、なんか、そこから自分が何を学ぶかっていうか、そういうふうなことかなと思いますけどね、うん、まあ時代の流れっていうのもあるだろうし、その時のタイミングっていうのもあるから、同じことを同じようにやったって絶対うまくいかないし、まあ、そのことを一番意識してたのは熊健吾さんだと思うけど、まあ、君らは若者だからさ、まあ、これからまあいろいろやっていくわけだし、しかもなんかこう人間って自分が置かれた環境ってそれぞれね違うしね、事情も状況も違うから、やっぱり自分が置かれたポジションの中でベストを尽くした時に何ができるかっていうことがいつも常に課題だよね、うん、それはそうっていうか、まあ安藤さんはすごいよ、でも僕はねすごく逆説的な言い方をすると、まあ、安藤忠雄さんの建築にはもう関心持っちゃいけないなと思うところもあるね、なんかそういうふうに思うところもある、なんか、まあ、そんなちょっとおこがましい方なんだけどなんかこう、まあもちろんいろいろ学ぶところはあるし参考にもなるけど、なんかこう参考にしてばっかりでもよくないなっていうかさ自分の問題として捉えた場合ね、うん、だからやっぱり君らもだから自分が幸せになるにはどう考えたらいいかっていうことで、その一つの参考として安藤忠雄を見るといいと思うんだけど、うん、だから別に安藤忠雄と全く同じようにする必要全くないっていうか、むしろしない方がいいよね、
うん、
と思うけどね。だからまあちょっと話はいろいろずれるんだけどさ、 まあ、君らじゃあどうなんだろうね、その将来的なことをちょっと君らのさ、ことを話をしてもう終わりにしようかなと思うけどね。と言ってももちろん漠然としてるところももちろんあると思うけど、まあ、君ら若者だからさ、まあ、これから人生これからだしさ、いろいろ、まあ、チャンスもあるかもしれないし、っていうかあると思うけどね。これからまあ何でもできるっていうかさ、いや僕だから本当何回もね同じことちょっと言ってるような気もしますけど、僕は自分がね、その皆さんと同じぐらいの時に学生の時とか、まあ20代の頃ですよね、まあ、10代後半から20代ぐらいの時によくさ、こう例えば青少年向けの本とかさ、いろんなこうね、人たちが書いてる本とか読んだら、若者には未来があるみたいなことを言ってるのはなんかこう嘘っぽいなと思いながら読んでましたけど、でも自分がいろいろやってみると確かにそうだなと思うんだよね。やっぱりチャンスは確かにいろいろあるし、人間の社会っていうのは数が多ければ多いほど確率の問題だから、どんな人間にも必ずチャンスは来ると同時に、もちろんいいことだけでもないわけでね、いいことも悪いことも同じように来るっていうかさ。だからなんかね、やっぱりこう自分に関わりのある、自分に縁のあるチャンスっていうのは、やっぱりすごく大事にしないといけないなと思うんだよね。それに関するセンサーは常に働かせておかないといけないし、だけど誰だって失敗するからね、僕だってもう失敗連続なんだけど、失敗してもいいっていうか、失敗してもいいんだけど、そのことを自覚するかどうかが重要っていうかね、自覚し続けてたら、なんか当たるわけだよ、何かに接触してつながったり当たったりするから、それがうまくその転がっていけば、何かがなされるっていうか、まあ五木ひろゆきのさね、そのエッセイとか小説を僕ほとんど全部読んだんだけど、僕五木ひろゆきから始まったんだよね。五木ひろゆきのね図書館にね、僕ね、まあ僕も別にそんなね、そんななんか学生の時お金なかったから、図書館でいつも本借りて読んでて、だから図書館があるっていうのは本当にありがたいなと思うんで、今でもね僕図書館でよく本借りるんだけど、じゃ五木ひろゆきの本がねいっぱいあったんだよ、僕ね、僕神戸に住んでたんだけど。そしたらね、図書館にいっぱいあるから全部読もうと思って、とりあえずその人の作品を全部読もうと思ったのね。そしたらその人の考え方が全部わかると思って、ほとんど全部読んだ。もうエッセイも作品集、小説も全部、ほとんど全部読んだ。青春の門とかさ、で、青ざめた馬を見よっていう小説で直木賞を取ったんだけど、で、あと「さらばモスクワグレンタイ」っていう小説がねすごい有名で、とにかく全部読んだ。その時にね、なんか毛沢東のことを書いてて、まあ、毛沢東っていうのは中国のね偉人なんですけど、その毛沢東が革命を起こすわけですよね。で、その時に革命を起こすためにはその3つの条件が必要だと。何かって言ったら、若くて無名で貧しくなければいけないっていうふうに言ってて、まあそれはね、その時代に合わせてそういうふうに言ったっていうところあるんだけど、なんかやっぱりこう、君らの年だったら、まあ君ら大体20代前半ぐらいでしょ。そしたらまあ感覚的には、君らの年だったら、例えばね、まあ、自分のこう健康に気をつけながらある程度こう普通に仕事をしていけるとしたらね、やっぱり感覚的には1000回ぐらいはチャンスあるよね、いろんな細かいのも含めて1000回ぐらいは、1000回ぐらいはチャンスあると思うよ。でもほとんどの人はそれをスルーしちゃうから、流してね、で失敗もするから、人間って失敗もするよ。だっていい話に飛びついたらそれが詐欺だったり嘘だったりすることもあるからね、それは分からない。まあ、ここはだから人間っていうのはやっぱりリスクを取らざるを得ないし、リスクを取らなかったら物事で生まれないから、でもやっぱりそれはなんかこういざという時にはなんかそれガーンとやってみるっていうのも大事だしさ、だからまあ大雑把に言うと、普通にはさ、人生の中ではさ一番大きいことっていうのは就職と結婚じゃんね。まあ普通は大体そうだと思うよね。そのそれぞれともその可能性があると同時にリスクもあるよね。そのそれぞれとも大きく言うとね、大きく言うとそうなんだけど、だけどもなんかもうちょっと次元を変えたね、次元を変えたその見方をしたとしてもね、何かやるっていうことは絶えずリスクはあるよ。でもそれはそんなもんだっていうふうに思えればいいっていうか、まあというふうにこう思うけどね。意外とリスクを取る人の方がうまくいくっていう感じはちょっとあるけどね。結局リスクを取らないっていうことは自利品になっていくんだよね、人生って。なんとなくこう安全に安全にっていうふうにしておくしてするじゃん、普通は。そう思うじゃん、誰だってそう思うと思うんだ、それはね、人間ね。でもそうなればなるほど、だんだんこうなんか悪くなっていくっていうか、そういう感じはあるね。 リスクを取り続けることでようやく維持されるか、もしくは上に上がっていくっていう感じがちょっとあるけど、多分グローバリゼーションの中で世界的に見たら絶対そうだと思うんだけどね。だから危機意識がある方が結果的にはなんかこううまくいくっていう感じはちょっとするけど、特に若い時はその方がいいっていうか、そこで自分のそのリスク管理能力とか、まあ、リスクヘッジっていう言い方するけどね、なんかそういうのをちょっとずつ鍛えておいた方が、なんか起こった時になんかこう、まあ、対処できるようになる可能性が高いっていうかさ、っていうふうに僕はちょっと思うけどね。まあ、ちょっと話がずれるんだけどさ、っていうような感じで君らのそのね、将来のこととかね、まあ、自分が、まあ、もちろんぶっちゃけた話、君らは自分自身が幸せになればよいわけですよ、みんながね。将来のその自分のまあビジョンまでいかなくても、こんな希望があるとか、こういうことしたいとか、まあ、人間ってね、言っとけばある程度実現するからね、全部じゃなくても、言ってそれ言い続けてたらある程度の確率である程度は実現するっていう感じがあるよ、という感じがするんだけどさ、まあ、じゃあちょっと今井君から言ってみますか、どうですか。
そうですね、まだ将来は全然ビジョンとかは見えないですけど、まあ、ひとまず僕は就職するんですけど、その就職するにあたってまずは仕事ができなきゃいけない
そうね
ですよね、そのためにまずは僕はハウスメーカーに就職するんですけど、その資格がなきゃやっぱ仕事はできないし、の話にならないと、会社のなんていうんですか、お荷物になってしまう。
そこまで真剣に考えて、すごいね。
いや結構真剣に考えてて、それやっぱ危機感がすごいあって、やっぱ1年目にそういうのをちゃんとやらないと、今後のことも関わるし、先生もよく失敗した方がいいみたいな、若いうちに、まあ、そこを失敗できないなって、っていうのが危機感ですね。
なるほど、
はい、
偉いね君はね。なんか真面目に余計に考えてるじゃん。若い時に失敗しといた方がよっぽどリスクが少ないよね、なんかね、そう思うよ。
その先で失敗するならいいんだろうけど。
まあね。そうだね。じゃあ富永君はどうですか。
僕もまだ明確にどういうビジョンっていうものがちゃんとしたものがあるわけではないんですけど、僕は今年も正直結局進学させていただく形にしたんですけれども、まあ、就職するかどうかっていうのも少し悩んだところがあって、まあ、自分の中では事務所に行ってみたりとか、自分で事務所開いたりとか、そういう勝負する世界っていうのも見てみたいっていうのもあるんですけど、まあ、その少し困った部分っていうか、ちょっと不安な部分っていうのと葛藤したところがあったので、まあ大学院に進んで自分の実力をつけるっていうのもまあ必要なんですけど、それ以上にまずはなんかその建築と向き合う覚悟みたいのをなんか自分でつけなきゃいけないなと思っていて、まあその上で20代の間は自分の好きなことをまあ挑戦してみてもいいのかなっていうふうに思ってます。
君らなんか偉いね、本当にね、発言がね。すごいじゃん、なんか。
そんなことない。
そうですか。まあね、いろいろやってみたらいいさ、
ね、
まあ本当になんかあれなんじゃないですか、こうやろうと思ったら何でもできるっていうかさ、なんかそう思いますよ本当に。日本はね結構なんかできる方ですよ、いろいろね。まあただ日本は逆にきっちりしすぎだから、しすぎてるからね、その息苦しさも正直あることあるんだよね。逆に日本はすごく平和でね、きちんとして物事が進む社会ですけど、だからこそなんかこう、逆説的に自由がない部分もあることはある、まあ、変な話ね、例えば海外にいたらね、本当にこう警察とかがこう、ね、あの世界に、ね、賄賂が横行してたりとか、ね、すごい多いんだよ。で賄賂を渡さないと物事がうまくいかないとか本当に多いのね。でも日本ってそういうことないじゃん。だから本当に日本はすごい国で、まず何がすごいかって言ったら、ホテルでチップを払わないね。こんなの日本だけ、まあ日本だけではないけど、ほとんどの国は表向きはチップなくていいって言ってるけど、そういうことないもん。ほとんどチップ払わないといけない。チップ払わなかったら本当にサービス悪くなるんだもん、ね、本当にね。日本にいたらそれ普通じゃん。 でも日本はすごい特殊。 チップでそのね渡さないっていうのね本当にすごい少ないと思うよ、うん、アジアでも結構意外とチップ渡すもん、うん、だから本当にその辺はこう日本人って真面目っていうかさすごいきちんとしてるっていうかさ、まあ、そこがね海外からの人たちもそこ驚くんだよね。日本はすごいっていうふうに言う人が結構いますけどね。まあその辺は僕もちょっと分かりませんがまあ君らもちょっとね本当にいろいろ頑張って活躍してほしいなと僕は思いますよ、ね、
思います
じゃあ君ら言い残すこと特にないですか。言い残すというか、まあ、このさ収録でなんかこんな感じでいいんでしょうかね。
はい、
うん、じゃあねあのちょっとあの話がいろいろ逸れしましたけども今日の収録はこれぐらいにしたいと思いますね。ありがとうございました。
ありがとうございました。